皆さん、
こんばんは。2025年8月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
私たちに命を与えて愛してくださっているこの神様を認めず、感謝もしないで自分勝手に神様から離れて生きていることを聖書は罪だと教えています。神様に裁かれて当然の罪人の私たちの身代わりとなってイエス・キリストが十字架で死んで葬られ、三日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、恵みによって罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけると聖書に約束されています。
2025年8月、今年8回目のゴスペルアワーです。
今日は、ラクダと針の穴というテーマでお届けしたいと思います。
今日はラクダのジョークから始めましょう。
動物園のラクダの親子、お母さんと子供ラクダの会話です。ラクダの子供がお母さんに聞きました。お母さん、どうして僕たちの背中にはコブがあるの？
水や食べ物のない砂漠を長く歩くとき、必要な養分を保存するためよ。
それじゃあどうして僕たちラクダのまつげは長いの？
砂漠を歩くとき、砂が風で目に入らないようにするためよ。
へえ、それじゃあどうして僕たちの足には蹄があるの？
砂漠を歩くとき、足が砂に沈まないようにするためよ。
お母さん、ここは動物園だよ。砂漠なんてないじゃないか。
神様はラクダさんが楽に生きていけるように最善の体を備えてくださったんですね。砂嵐から守るために鼻の穴を閉じることもできる。実にすごい動物です。
こりゃ楽だ。
やっぱりその親父ギャグ言うのね。
日本の鳥取砂丘にはラクダ屋というお店があって、鳥取砂丘を背景にしてラクダと写真を撮るというサービスがあるそうです。ラクダのみの撮影、ラクダの横に並んで撮影、お一人様税込み100円、ラクダにまたがって撮影、お一人様税込み650円、ラクダに乗って10分散歩、お一人様税込み1600円、ラクダに乗って散歩2人乗り税込み2600円。やっぱりラクダの背中に乗ると相当高くて、ゆっくり歩いてもかなり揺れるのだそうです。お母さんは小さい子供の時、鳥取砂丘でラクダに乗ったことがあるそうですが、どうでしたか？覚えてますか？
鳥取砂丘に行ったのは小学4年生の時でしたが、乗った感想は、ごめんなさい、覚えてないのですよ。
あららら。そうですか。さて、聖書の中にはラクダという言葉が全部で59回出てきます。その中で一番有名な聖書の言葉は、マタイの福音書19章24節。金持ちが 神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです、という言葉だと思います。
全く同じ言葉がマルコの福音書10章25節とルカの福音書18章25節にも出てきます。
今日はラクダと針の穴というテーマで、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのですという聖書の言葉の意味を皆さんにご紹介したいと思います。
そうですよね。大きなラクダが針の穴を通ることなんかできっこないですよね。
はい、それではまずここで本日最初の賛美をお届けしたいと思います。
先月も紹介しました僕の宝物という賛美です。どうぞお聞きください。
僕の宝物という賛美をお届けしました。
さて、本日のゴスペルアワーは、ラクダと針の穴というテーマでお届けしています。
イエス様は弟子たちに、金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのですと教えられました。
実はイエス様がこの言葉を語られる直前に一つの出来事がありました。一人の青年がイエス様のところに来て、先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか、と尋ねました。
イエス様は旧約聖書のモーセの実戒の中から、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、と答えました。
すると青年は、小さい時から私はそれらすべてを守ってきました。何がまだ欠けているのでしょうか、と答えました。まあ、実に模範的な青年だったのですね。
ところが、イエス様は、完全になりたいのなら、かえってあなたの財産を売り払って、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。その上で、私に従ってきなさい、と言われました。
すると、この青年は、イエス様の言葉を聞くと悲しみながら立ち去りました。多くの財産を持っていたからです。
永遠の命を求めていたはずなのに、神様よりも多くの財産を愛する心を手放すことができませんでした。そしてイエス様が周りの弟子たちに言われたのが、先ほどの金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいという言葉だったというわけです。
イエス様の時代、ラクダは身近にいる動物でした。あの大きなラクダが針の穴を通ることなど不可能。つまり、お金持ちが神の国に入ることは困難。いや、ほとんど不可能だとイエス様はおっしゃったわけです。
この言葉は誇張法です。日本語でも、目が飛び出るほどびっくりしたとか、目から火が出るほど恥ずかしかったとか、口から心臓が飛び出しそうだったとかいう言葉がありますが、実際に目が飛び出たり、目から火が出たり、心臓が口から出たことは見たことがありません。びっくりした時の誇張表現だということは、日本人なら理解できます。
同じように、絶対不可能、絶対無理ということを言いたいとき、ユダヤ人は、ラクダが針の穴を通るという誇張表現を使ったわけですね。
はい。それでは、本日の2曲目の賛美をお届けします。なんという愛でしょうという賛美をお届けします。これは誇張表現ではなく、真実なイエス様の愛を歌っています。
それではどうぞお聞きください。
今主よ、十字架の前に、私は進み、今主よ、私のすべてを御手に委ねます。なんという愛でしょう、この心主よ、十字架の前に私は進み、今主よ、私のすべてを御手に委ね、この心は震える、あなたの愛を運ぶため用いてください。I'm
なんという愛でしょうという賛美をお届けしました。
本日のゴスペルアワーはラクダと針の穴というテーマでお届けしています。
イエス様のラクダと針の穴のお話の解説、説明として次のように説明されることがあります。エルサレムの町の城壁には針の穴と呼ばれる小さい、低く狭い門があって、そこを旅人が通り抜けるには、ラクダから荷物を下ろして、ラクダもひざまずくようにして通らなければ通れないのだそうです。それと同じように、私たち人間も自分の人生のすべての重荷を下ろして、この世の富への執着を捨てて、神様の前に謙遜になってひざまずいてくぐることを教えているというわけです。
面白い説明ですね。
しかし針の穴という門はイエス様から何百年も後の中世時代に作られましたが、イエス様の時代には針の穴という門は歴史的に存在しなかったそうです。
神様以上に富、財産を大切なものとして握りしめている限り、神の国、天国には入れないという説明はわかりやすいですね。
さらに大事なことは、イエス様の時代のユダヤ教では、金持ちは神様に祝福されている人と考えられていました。ですから、神様に祝福されているはずの金持ちが神の国に入れないなら、それでは誰が救われることができるでしょうと、弟子たちは驚いてイエス様に質問しました。
すると、イエス様は弟子たちに大切なことを言われました。それは、人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。
イエス様はここで、人間が何かをすることによって神の国に入ることは誰にもできません。人間の努力、行いによっては誰も神の国に入ることができないということをイエス様は気づいてほしかったのですね。
そして神様以外のものを神として大事に握りしめ、手放すことのできない自分のむさぼりの心に気づいたとき、神様が私たちを救ってくださることができるということを知ってほしかったのですね。
実際神様にすべてを委ねて歩む人生こそ、本当の意味で楽だと言えないでしょう。失礼しました。
本日3曲目は、御手の中でという賛美をお届けしたいと思います。
どうぞお聞きください。
御手の中で、すべては変わる導きたまえ
賛美、御手の中でをお届けしました。
本日のゴスペルアワーはラクダと針の穴というテーマでお届けしました。
聖書は神様からの私たちへの愛の手紙、ラブレターだと言われます。昔、車のメーカーのホンダが車のユーザーに手紙を送りました。そして手紙の最後に、この手紙を土に植えると花が咲きますと書いてあったそうです。手紙の紙に花の種を混ぜてあったのだそうです。
聖書は私たちに永遠の命を与える命の言葉です。聖書を一度も読んだことがないという方は、ぜひ一度お近くの教会を訪ねてみてください。日曜日の朝10時半から、普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。あなたの人生の中にも永遠の命の花が咲き、愛、喜び、平安の実を豊かに結びますように心からお祈りいたします。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
来月9月にまた
お耳にかかりましょう。
Thank you.
し与える。今受け取ります。